苦しみに対する主の答えはいつも一つ、すなわちご父神の御子である主イエス様、イエス様のなされた救いの御業、イエス様の流された血潮です。まあ、この三つの問題ももうすでにもちろんイエス様によって、イエス様の十字架の犠牲によって解決されたのです。すなわち主なる神と人間との間を隔てている罪という中では、イエス様の血によってもうすでに取り除けられたのです。主なる神と人間との交わりができるようになりました。それからイエス様の十字架の血潮をよく知るならば、私たちの利用者の呵責は消えてなくなります。また私たちが主なる血潮の価値を深く知るならば、悪魔の訴えは効き目がなくなります。まあ、このようにイエス様が十字架で流された血の力は無限に価値あるものです。主なる神に対し、我々の良心の呵責に対し、また悪魔の訴えに対し、中二部の効果を持っております。私たちが霊的に信仰し成長を遂げたいなら、どうしてもイエス様の血潮の限りない力を知る必要があります。イエス様が十字架におかかりになり、その時流された血潮の絶大な価値を知らなければならない。この知識なしにイエス様にお従いすることはできないからです。ですから、この三つのことを聖書は強調しているのです。イエス様の流された血の、まあ、働きとは一体どういうものなのでしょうか。一番目、壁の廃棄、まあ、主なる神との交わりは可能となった。二番目、罪の許しが提供されています。結果として喜びと平安に満たされます。三番目、十字架の犠牲こそが悪魔に対する勝利を意味します。まあ、壁の廃棄、主なる神との交わりは可能となった。イエス様の流された血はまず父なる神ご父神のために流された事実について聖書は多くのことを言っています。確かにイエス様の血は我々の贖いのために、我々の罪の許しのために流されたに違いない。我々の罪が許されて主なる神に近づくために流されたのは誰でも、まあ、信じてほしい、喜ぶことができる。私たちが主なる神に裁かれないようになるために、どうしても、まあ、罪の許しと贖いが大切です。罪の許しは、まあ、宗教また理論あるいは教え、道徳的余裕行いによってはやってきません。ただ、イエス様の流された血の事実によってのみ罪の許しがなされます。けど、イエス様の血はまず、父なる神のために流されたのであり、人間のためではない。もし私たちがイエス様の血の価値を知ろうとするならば、私たちはまず、父、なる神子自身がイエス様の血をどのように考えておられるかを知らなくちゃならないなのではないでしょうか。もし私たちが主なる神がイエス様の血をどのように考えておられるかを理解していないなら、イエス様の血は我々にどんな意味があるかもわからないはずです。御霊が父なる神は御子の血をどのようにお思いになっているかを私たちに教えてくださるとき、初めて私たちはイエス様の血の素晴らしさを、尊さを知ることができます。旧約聖書を見ると、贖いの血 という言葉が100回以上出てきます。そしていずれも贖いの血は人間のためよりも主なる神のためであるとはっきり確証されています。まあ、一番よく知られている箇所、一箇所だけちょっと見てみましょうか。シツエチプト記の12章、旧約聖書の105ページになります。105ページの中2章、中3節です。まあ、中2節から読みましょうか。その夜、私はエジプトの道を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイグを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地は、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの道を打つとき、あなた方は滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。まあ、エジプトを出るにあたり、イスラエルのためは皆傷のない子羊を殺し、その血を家の柱と鴨居に塗らなければならなかったんです。主なる神はその血を見て、私はその家に災いを下さず、その家を通り過ぎると言われたのです。まあ、イスラエルの民が入り口の見えるところに血を塗ったということは、主なる神がその血を見られるようにしたかったからです。人々は家の中で羊の肉を食べたのです。人々はその血は見えなかったのです。まあ、この出エジプト記に際しイスラエルの民が殺した傷も染みもない子羊とは言うまでもなく、主イエス様の雛形です。主なる神は極めまで聖であり、来てあがれますから、罪ある人間の贖うために、罪なき者を罪とする必要があったのです。血を流すということは、命を与えることです。なぜならば、前に、コトルギオが言われたように、お読みましたように、命は血にあるからです。ヘブル書の9章の1の1節、前に読みました箇所なんですけど、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはない。多くの、まあ、宗教はいろんなことを教えているんです。なかなかいいことも教えている。まあ、大体みんな聖書から書かれています。聖書が一番古い書物だから。けども、血という言葉が出てこなければ、全く役に立たない。意味のないことです。救いにはならない。血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはない。まあ、イエス様が命を捨て、血を流されたとき、父なる神はその御心を満足されました。私は血を見るならば、災いを下さずに通り過ぎる。まあ、意味は、私は私の子、イエス・キリストの血を見ると満足すると父は言われます。これこそ私たちが知らなければならない主なる神の永遠に変わらない事実です。私たちはイエス様を信じて救われる前に我々の両親は曇って死んだようなものでしたけど、今イエス様を信ずる者としてイエス様に不忠中の時 それは罪として私たちの良心に敏感に響いてきます。そのような時、私たちは自分ばかりを見つめ、イエス様の血の価値を忘れてしまい、がっかりしてしまいます。私たちの罪はイエス様の血より大きかのように考えてしまいます。私たちはどうしてそんなことになってしまうなのでしょうか。私たちは何か好みに感じたいのです。そしてその感じ方によりイエス様の血の価値を判断したいなのではないでしょうか。言うまでもなく、これは大変な誤りです。血潮はまず父なる神のために流されました。イエス様の血は父なる神にとってどんなに全く価値を持っているかを知る必要があります。私たちを感じることは大切なのではない。主の御言葉こそを信じ込むことが大切です。分かったからではない、書かれているからです。私たちはイエス様の血潮の価値を信じなければならない。なぜならばペトロは書いたのです。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、金や木のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたった一によったのですと。まあ、主なる神が御子イエス様の血は人間のすべての罪を取り除くのに十分であると言っておられるから、私たちは聖なる神と人間とを隔ててきた罪の壁が全く取り除かれていることを信ずることができるのです。主なる神は聖であり義であられます。その主なる神が獅子王はすべての罪を負うために十分であると言っておられます。まあ、イエス様の名がされた地の働きは、今話したように罪の壁の廃棄について考えてきました。すなわちイエス様との交わりは可能となったという事実について考えてまいりました。今度は第2番目の点についてちょっと考えたい。すなわち罪の許しの結果について考えたいと思います。イエス様の血とは、まあ、我々が父なる神の御臨在のうちに入ることのとの関係について考えたいと思います。私たちはイエス様の血をよく知るならば、我々の良心の呵責は消えてなくなるのです。父なる神はイエス様の血を心から満足されました。このイエス様の血は我々にも十分であるはずです。ヘブル人への手紙の七章の22節を見ると次のように書かれています。ちょうど400ページになります。七章の22節です。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪なる養子の清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。まあ、この御言葉は何を意味しているのでしょうか。今までは主なる神と人間を隔てていた罪という名の壁がありました。だから絶えず良心の咎を覚えて苦しんだのですが、今やイエス様の犠牲の血は流され、この罪の壁は取り除かれ、あがなわれ、利用者の箇所かは消え去ったのです。もし私たちがこの永遠に変わらない事実を、事実の上に立つならば、私たちの利用者の箇所かは跡形もなく消えてしまうのです。主に近づくことができる。喜んで、はばからずして。まあ、信仰生活には、まあ、土台なるものとは結局、イエス様の血は私のために流されたという事実なのではないでしょうか。私たちは、まあ、祈ると 何を土台にして祈るのでしょうか。イエス様の血なのでしょうか。それとも他のものなのでしょうか。私たちは記憶が必要であり、イエス様の血をくぐって初めて聖なる主の前に近づくことができるということをいつも考えておくのでしょうか。それとも今日は一日穏やかだった。主のために何かを行った。満足だ。というところから祈り心が湧いてきて、そのような気持ちを、そのような気分の土台に祈るなのでしょうか。もし気分の土台に祈るなら、それは絶望への第一歩なのではないでしょうか。両親の平和は気分の上に成り立つものでは決してありません。ただ、流されたイエス様の血を受けるときにのみ、両親の平安があるのです。このことを知ることは本当に大切です。ヒブル書の知識の中級説、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖地に入ることができるのですと書いてあります。まだあるときは、今日は注意深く、一日の信仰生活を送った、いつもよりも多く祈った、多く聖書を読んだ、だから主の御前に近づくことができる、と思う人もいるかもしれない。また、こんなこともあるかもしれない。朝ごはんの時、うちの者と何か少しごたごたがあり、面白くない励みをもらったり、また、朝目を覚ました時、気分がすぐれず、主との関係が何か思わしくないように思い、したがって今日はよく祈ることができない、などということもあるでしょう。